である桜井学校長にご挨拶をさせていただきます。
どうも皆さんこんばんは。第23回の定期演奏会を開きましたところ、多数の皆さんがおいでくださいまして、非常にこれより感謝している次第でございます。さて、本校の吹奏楽部でございますけれども、ご承知のように県下の大会におきまして金賞を受賞したわけでございます。これは日頃から柿沼先生が非常に真剣に指導してくださったこと、さらには先ほど一部二部で児玉さんが演奏なさってくださったわけですが、この児玉さんが非常に熱心に指導してくださった。生徒の諸君もまたこの真剣に対応して一生懸命練習した、その成果でございます。今後全国大会というふうになれれば非常に嬉しいというふうに思っているわけでございます。しかしながらコンクールで勝つばかりを私は望んでいるわけでございません。高松の吹奏楽部が市民の皆さんに、さらには大きく言うならば群馬県の皆さんに親しまれるところの吹奏楽部になってほしい、こういうふうに思っているわけでございます。その一つの表れが本日会場の皆さんと一緒に赤とんぼだとか夕焼け小焼けを歌ったわけでございます。さらには今月の29日、県立の盲学校に、参りまして、盲学校の生徒に吹奏楽を聴いていただくというだけでなくて、盲学校の吹奏楽部の生徒たちと一緒に合同で演奏する、こういうような企画もしているわけでございます。今後とも皆様方のご支援をお願いするわけでございます。なお今日は小学生、中学生、それから高校の生徒諸君が非常に来ておりますので、一つこのお話をしていきたいと思うんですが、今度は第3部に移りますと、私どもの柿沼先生がやるんですが、一つ一つをよく見ていてほしい、耳だけでなくて今度は目でもよく見てもらいたいんですが、楽譜に従いまして生徒たちが吹いたりあるいは楽器を叩いたりする、これは一瞬一瞬のことでございます。その一瞬一瞬のつながりが一つの曲を作り上げているということになりますと、音楽というのは一瞬一瞬の芸術であるというふうにも解釈できるのではないかと思われるわけでございます。だとするならば諸君の人生、これを曲に例えるならばどのような曲に作り上げているであろうか、どのような形のきれいな曲に作り上げているのであろうか、要するに一日一日を真剣に大切に過ごす、そういうことによってきれいな曲ができるわけです。きれいな人生ができるわけです。立派な人生が作り上げることができるわけでございます。そういったことで小中高の皆さんは特に二度とない人生だから一日一日を大切に過ごしていただきたいと思います。本当にお説教じみたことでございますが、今日の23回の定期演奏会の挨拶に返させていただきたいと思います。どうも失礼いたしました。
ご紹介をいただきました同窓会の古籍でございます。校長先生のお供をして80歳のおじいさんがこういう若い方々のお集まりのところに参りましたのは、高小の吹奏楽部を聞いてくださるご講演くださる皆様方に同窓会を代表してお礼を申し上げるということで参りました。どうぞよろしくお願いいたします。ヨーロッパなど旅行して先進国を旅行してみますと、まあネルソンやアメリカじゃワシントンなんかのああいう人の銅像がたくさんございますけれども、それよりもたくさんあるのは有名な作曲家、音楽家、こういう方々が名所古跡に一番多く登場しているのでございます。あなた方がこうした吹奏楽部の演奏をお聴きくださっているのも、何か心に非常に燃えるものがあるんじゃないか。先ほども少女の先生とお話ししたんですが、音楽をやる子どもは表面非常におとなしく見えるけれども内心はとても燃えてる子どもですよと、こういうお話を伺いました。無理ならくないと思いました。ヨーロッパ旅行したときに本当に目につくのは、そうした作曲家、音楽家、有名な方々の記念品銅像でございます。どうか皆様方も燃える心を十分燃やしていただきまして、これからますます音楽に親しんでいただき、そして高小の吹奏楽部をご講演くださいますと同時に、中学生の方も大変いらっしゃいますようでございますが、これをご縁に高小へたくさんご入学願いまして、一つ後輩として後を継いでいただきたい、それを宣伝がてら申し上げましてご挨拶いたします。ありがとうございました。
本校吹奏楽部の OB、OG と現役がセミクラシック風で楽しめる曲をお送りします。まず最初の曲はフランケット作曲のフランス分裂行進曲です。この曲は誰かが口笛を吹いたという題で若い人たちに愛称されています。指揮は現在吹奏楽部の顧問をしておられます柿沼先生です。柿沼先生も本校吹奏楽部の OB で、現役中はサックスを吹かれておりました。そして今もなお吹き続けていらっしゃいます。それではお願いします。